にちは、イカイです。今日はですね、前回に引き続きまして、吉田大輔さんをお招きして、物販の話っていうのを少しお伺いしていこうと思います。はい。はい、それではよろしくお願いします。は
い、お願いします。
ですね、まずちょっと吉田さんにお伺いしたいのがですね、
はい、
まあ、これまで、まあ、数年、物販業っていうのをやられて、
はい、
実績もしっかり出されて、まあ、いろんなお話を、まあ、前回聞けたんですけども、
はい、
まあ、これからの時代ですね、まあ、なぜ物販っていうのをやった方がいいのか、やっていった方がいいのかっていうのをちょっとお話をお伺いしたいなと思うんですけど、
はい、まあ、これからの時代というか、まあ、もうだいぶ前からだと思うんですけど、まあ、ネットが必須となる社会になっていってるじゃないですか。
はい、はいうんはい、そうですね、
はい、なので、まあ、ネットに関する仕事は何か知っておいた方がいいっていうのは思うんですよね、
うん、
でネットでやることとしたら例えば情報発信とかもあるんですけども、
うん
まあ、情報発信ってどうしても難しいところがあるじゃないですか。
まあそうですね、最初はちょっと難しいところはありますね、うんうん、
そうそう、でそれは言ってしまえばその人に例えば音声とか映像とかを見てもらうためにはその人に価値がないと見てもらえないのかなと、
うん、
だからこんな価値があるよっていうのを見つけて自分で発信していかないといけないじゃないですか、
はいはいはい、
でも物販の場合は、物自体に価値があるので、価値のアピールを自分からしなくてもいいんですよ。
で
価値があると分かっているものを仕入れて売るというだけなので、
はいはいはい、
だからそこの努力はいらないと。
あ、
でその価値のあるものを売ることが理解できれば、
はいはい、
自分がどういうふうに価値を作っていけばいいのか、だから情報発信側に行く人であれば、どういう価値が望まれているのかっていうのを見つけやすくなっていくかなと思うんですよね、だからその最初に、もちろん収入を得ることができると簡単に、割と簡単にその情報発信とか他のことに比べると多分一番簡単かなと思うので、
はいはいはい、
まずその収入を得て、得られるその安心感というか、
そうですね、
はい、そこにプラスして、その先を見ると、その経験というのがどんどん役に立っていくというところがあるかなと思いますね、
確かにその物販というのをやることによって、要はインターネットで物を売るっていう経験ができるわけですよね。
そうですね。
ってことは、まあ、それで結果を出せば、もちろん、それが情報発信、ゆくゆくは情報発信とか、まあ、それこそもうネットビジネス全般の実績にもつながったりっていうのもあるわけですよね。
そうですね。
そういう意味ではもう、じゃあ物販っていうのは、その、初心者、初めてやられる方にとってはかなり、こう、やりやすい分野というか業界ではあるんですかね。
そうですね。
じゃあ、これから、まあ、もし物販をやっていって、実際どう、まあ、いいことっていうか、なんかメリットみたいなのはあるんですかね。
そうですね。まあ、まず収入が得やすいというところは、一番、まあ、みんなが目指すところだと思うので、
はいはいはい、そうですね。
そこは大きいと思います。はい、で、さっき言ったみたいにその自分に価値を持って売るとなると、集め方っていうのはそれを、見たい人っていう形で多分偏っていくんですよね、
はいはいはい、
だから自分のファンが集まってくるという感じで普通は、ただ物の場合はどんな人が集まるかって全然わかんないんですよ、なのではっきり言って、変な人絶対に自分が生きていく世界で合わないような人に買われたりするんですよね。
ああ、なるほど、なるほど。はいはいはい。
だから、いろんな文化が知れるんですよ。その人とのやりとりっていうのが、質問をされたり、お礼の手紙とかもいただいたりもするんですけど。
ああ、なるほど、なるほど。はいはいはい。
だからそういうことで、自分の世界がかなり広がるんですよね。上にも下にもという感じで。だから、それは、情報発信する人であれば、その広がり方っていうのはとてもいいと思いますし、まあ、ネットでビジネスをするという方にとってもその自分の視野が広がるので、まあ、とてもいいかなというふうに思いますね、
は
い
は
い、
あ、なるほどなるほど。じゃあ、まあ、その物販やっていく中で、まあ、もちろん、利益も出せて、まあ、世界観も広がってって、いいこと結構いっぱいあると思うんですけど、
はいはいはい、
まあ、中には、まあ、デメリットじゃないですけど、まあ、ちょっと良くないことっていうのも多少はあると思うんですけど。
そうですね。
うん、
まあ、僕が、経験したこともありますし、僕が指導してる、 人たちにも起きたことなんですけど、てか起きがちなことなんですけど、
はいはい、
僕最初に200万売り上げたって言ったじゃないですか。
ああ、そうですね。はいはい、うん、
その200万って、
うん、
めっちゃ儲かってる感じに見えるじゃないですか。
ああ、もうめちゃくちゃ儲かってるように確かに聞こえますね。
そうそうそう。でも、その200万全部は使えない。当然仕入れてるお金なので、仕入れのお金払わないといけないし。
ああ、なるほど、なるほど。まあ、物販なので、必ず仕入れっていうのが発生しますもんね。
う
ん
う
ん、
そうです、そうです。
はいはいはい。
で、僕がその初めてやったのは無在庫っていうものなので、
はいはい。
まあ、お金の流れとしては売れた後に仕入れてるので、ある程度安全なんですけど。
ああ、なるほど、なるほど。
うん。それはでも、結局仕入れているので、仕入れたお金はどこかで払わないといけないと。
うん。
で、さっきもその、まあ、20-30%だったんで、50-60万ぐらいは使えるお金だったんですけど、200万。
はいはい、そうですね。はいはい。
そう。でもそれ以外は全部、本当は使っちゃいけないお金なので。
ああ、確かに確かに確かに。
そう。それを、口座に1回200万とか入っちゃうんで。
はいはいはい。
使っちゃうんですよね。
そうですね。それ使っちゃうと今度支払いが来ますもんね。
そうそう。
その仕入れたお金を、
う
ん、まあ、言ったら翌月とかに払うわけですよね、多分。
そうそうそう。それを、ずっとこの勢いが続くって勘違いして。
はいはいはいはいはい。
だから200万をこう使わないようにというか。
うん。
お金の管理がかなり、その、普通にサラリーマンしてる感じじゃなくなりますね。だから、ちゃんとしないと、
ああ、なるほど。
大変なことになると。
なるほど。そういうところで言うと、うん、その、お金を管理する、うん、まあ、コツみたいなのも、まあ、一応あるんですか？
そうですね。うん。うん、ちゃんとそこは、自分で、まあ、表を作って、Excel とかそういうもので作って、はいはい、
うん、
いくらまでは大丈夫っていう感じで、ちゃんと把握をしていかないといけない。
なるほど、なるほど。うん、じゃあ、そういう、まあ、管理をすれば、うん、まあ、そこまで、
うん、
まあ、デメリットとしては、かなり、こう、なんだろう、そのリスクを抑えることもできるっていう。
そうですね。だから、ちゃんと管理が自分でできる、その自制心があれば。
なるほど、なるほど。
うん、まあ、そこで使っちゃダメだよっていうことですね。う
ん、まあ、でもそこはね、うん、そんな最初にいきなりボンと200万入って、いきなり200万使うバカあんまなかなかいないと思うんで、まあ、それは多分大丈夫だと思うんですけど、うんうん、なるほど、なるほど。じゃあ、そういった意味では、うん、まあ、そこまでのそのデメリットっていうのは他にはなさそうですかね。
そうですね。多分その、だからさっきも言いましたけど、変なお客さんっていう人もいるので、
ああ、なるほど、なるほど。
そこに、最初ははっきり言ってドキドキすると思うんですよ。
うんうんうん。まあ、知らない人ですもんね。
知らない人ですし、はい、なんかお客様は神様だ的な感じの言い方されたり、
はいはいはいはい、はい。
訴えるぞって言われたり、
はいはいはい、
警察に言うぞって言われたり、
はいはいはい、
そんなことは本当は、起きないような売り方ちゃんとしてるんですけどね。
はいはいはい。
だから最初はドキドキするんですけど、
うん、
だんだんこう心臓に毛が生えていくというか、
うん、
どんどん自分がタフになっていくんで、
うんうんうん、なるほど。
最初だけはきついかもしれない。
あ、
ただこっちは正しいことをしてるんで、
うん、
そこを安心していってもらえればいいかなと。
なるほど。うん、まあ、そこを乗り越えていけば、
うん、
まあ、あとはもう淡々と、
うん、
そのきちんと仕入れをして、
うん、
商品をこうなんだろう。売るっていうところまでを、
うん、
もう、なんだろう、言ったら、スムーズにやっていくことができる。
うん、そうですね。
うん、なるほど、なるほど。わかりました。じゃあ、ちょっともう一個、聞いておきたいんですけども、
うん、はい、
物販を始めた後に、
はいはい、
まあ、今後、まあ、ビジネス情報発信とか、
うんうん、
まあ、インターネットで何か、副業なりとか、
うん、
仕事をしていきたいって人に対して、
うん、
これからビジネスとしてはどう広がりがあるか、
うんうん、
まあ、展開があるかっていうのもちょっと聞きたいなと思うんですけども、
うんうん、そうですね。まあ、最初に言ったんですけど、その初心者向けでもあるんですよね、物販が、
うん、
で自分がまず初心者だからやりやすいっていうのはあると思うんですけど、
はいはいはい、
それを知りたい人もめちゃくちゃいるんですよ、やり方を。
あ、なるほど、なるほど、うん、はい、教える側ってことですね。
だから自分ができるようになっちゃえば、
うん、
まあ、もちろん教えるということでお金も稼げるんですけど、
はいはい、
例えばその周りの自分の友達とかと一緒にやれば、
うん、
まあ、楽しくビジネスできますし、
うん、
でその自分で確立やり方を確立しちゃえばですね、
はい、
これは本当ちょっと先の話になると思うんですけども、
うん、
外注化っていうのがあるんですよね。
ああ、なるほど、なるほど。外注ですね。
そうそう。
はいはい。
だから自分で、例えば、まあ3万円は稼げるノウハウというか、このやり方が分かったと。
うん。
で、これを人に教えるというか、まあ外注さんに指導して、
うん、はい、
まあ3万円よりはちょっと下がるかもしれないけれども、 やり方として覚えてもらったら、
うん、
例えば1人3万円が2万円になったと外注に教えたら、
うんうん、
それを2人にすれば4万になるよねっていうような、まあ、単純計算ができて、
ああなるほどなるほど、
そうそう、でしかも自分は時間かからないんで自動的にお金が何万円か入る世界というか、まあ、昇給したようなもんですよね。
ああ、まあ確かにそうですね、うん。そうやって流れさえきちんと仕組みを作ってしまえば、うん、割と、なんだろう、物販ってちょっとイメージとしては、作業が大変なんじゃねえかっていう、うん、ところもあったんですけど、はいはい、外注っていうものを使うことによって、うん、だいぶこの労力っていうのは減らすことができるってことですね。
そうですね。もう僕自身もほとんど物販のことは何もしてないんですよ。
あ、今ですか？
そうですね。
ああ、なるほど。
全部外注さんがやってくれてて。
ああ、うん、なるほど、なるほど、なるほど。
だからそこに至るまではもちろん自分でやって、
うん、
あの経験して、
うん、
だから外注さんに教えることができるぐらいまではスキルを上げないといけない。
まあもちろんそうですね、はいはい、
でそれさえできれば、
うん、
もうその後の世界はだから物販をが楽しくなればですね、
うん、
もっと自分で物販やればいいと思うんですよ。
そうですね、うん、
だから他の物販もいろいろあるので、
うんうんうん、
広げてもいいですし、
うん、
でもそこで経験したことを教える側に回りたいと、
うん、
いうことであれば、
うん、
その実績あるじゃないですか自分の。
そうですね、
うん、でそれを知りたい人がいっぱいいるのでその人たちに教えることもできるし、
うん、
でそこでの経験をもとに全然違うあの情報発信に行くと、
うん、
いうこともできると思うんですよね。収入があるので安心して進めることが、
ね、はいはい、
うん、だから、うん、収入を得るぐらいの物販をちゃんとやっちゃうことのあのメリットというかその先の未来というのはそれかなというふうに思いますね。
なるほど、うん、かなりそう考えると物販っていうのは、まあ、初心者でもやりやすくて、うん、ある程度、まあ、実績を積むこともできますし、
うん、
で、きちんとその外注化の流れまで、
うん、
ある程度経験もして流れもあの分かるようになれば今度は外注に、ね、
うん、
外注して、
うん、
でそこまで全部こうできるようになれば、
うん、
かなりビジネスとしては自分の労力がかからない手が離れたものになって、
でね、
うん、でなおかつ利益っていうのはあその外注化することによって、
うん、
ちょっとずつ利益も増えていくっていう積み上がっていくってい
う
イメージ、
うんうん、
なるほどなるほど、かなり魅力的なお話が聞けたので、
うんうん、
はい、じゃあ今日はここまでにしますけど、はい、またちょっと次回、さらにより詳しく、
うん、はい、
この物販について、
はい、
吉田さんにお話伺おうかなと思います。
はい、
じゃあ今日はありがとうございました。
はい、ありがとうございます。